はい、カロスです。本日はですね、なんとなんと新しいゲストをお迎えしてまして、ちょっと簡単に自己紹介していただきましょうか。
はい、
はい、
ナオトインポテンツと申します。
どっかで聞いた名前なんですけど、なんかのオマージュでも、オマージュって尊敬がないとオマージュにならないんですけど。
そうですね、はい、
ナオトインポテンツ、
インポテンツです、
はい。ちょいちょい変わったところ、あの元を変えてる感じがしますけど。
そうですね、
あまり深く突っ込まない方がいいですか、そこは。
いや、あの名付け親はうち の、 あの編集長です。
編集長、
はい、
編集長ということはそういう仕事ってことですね。
そうですね、あメディアの仕事。
どんなメディアの？
ほぼ日刊人妻新聞という。
ほぼ日刊人妻新聞。
はい、
あの日刊にほぼをつけるということ自体も怪しいんですけど、はい、その下が人妻新聞じゃないですか。
はい、
なお怪しいですよね。
そうですね。
ちょっと今日この辺の話掘り込んで聞いちゃっていいんですか、ね、
ぜひ。
大丈夫ですか、
はい、何がほぼなのかみたいなところ。
なるほどですね、
はい、
じゃあ今日のゲストはほぼ人妻、じゃあほぼ日刊もう一回言いましょう、
はい、
ほぼ日刊人妻新聞の、
はい、
直人インポ、いや言えねえやほぼ日刊人妻新聞の、
はい、
直人インポテンツさん、はい、ということでよろしいわけですか、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカロスです。
はい、こんにちは、ナオトインポテンツです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しかし、まあ、すごい名前ですよ。
そうですね、
ナオトインポテンツと言いながら、
決してインポテンツなわけじゃない
です。当たり前ですよまだお若いのに。
はい、なんか編集長が雑につけた感じです、
ああ、はい、これでええやろと。
そうです、
ええやろと、はい、こんなもんでええやろと。
でもなんか昨日ですね、
はい、
編集長とちょっと話す機会があったんですけど、
はは、
俺がつけたナオトインポテンツは俺はすげえ気に入ってんだと。
それやっぱり関西の人なんですか。
ですね、はい、静岡の人です。
あギリギリあ、じゃあまあまあ一応関東圏の人ですね。
ええー、はい、そうです、ね、
なるほどなるほど、うん、関西の人って意外と意外な名前つけたがるんで。
そうですね、
はい、
やっぱりノリがそういう会社なんで。
なるほど、
はい、
そっか。これなかなか軽快な感じですよね。
そうですね、
はいはい、
お前芸名何がいいって言われて、いやーもう何でもいいですよなんて言ったら2秒後に、じゃあナオトインポテンツ
でそれなんかあのツアーの枝豆とかなんか
あ、そうですね、
それに近いノリがありますよね。
たけし軍団
的な感じがありますかね、なるほどなるほど。その肝心のそのほぼ日刊人妻新聞っていう、
はい、
それはコンテンツ的にはどういうジャンルになるんですか。
ですね、
はい、
表向きはですね、
はい、
日本と世界のエロくて面白い内容を記事にして皆さんにお伝えしよう、
はい、なるほど、素晴らしい高尚なあれがありますよね、
はいはい、理念はしっかりしてます。
理念はしっかり、はい、しかし現実は
しかし現実は、
はい、
まあ、人妻さんの風俗店を主に紹介しながらも、
はい、
自分が思ったエロ面白いことを、
はい、いいじゃないですか、
人のお金で記事にして楽しんでもらおうっていうサイトに。
いいじゃないですか、
はい、
どっちもいいじゃないですか、
どっちも、はい、そう言っていただけるとありがたいです。
一応タイトルがやっぱりほぼ日刊人妻新聞なんで、
はい、
まあ人妻系の、
はい、
そういう、まあ、お店とか、まあ、いろいろ体験記とか、
はい、
まあ、その辺が中心になってるんだろうな
と思って
るんですけど、
はい、
僕原則妻系好きなんですよ。
あら、はい
はい、僕の理想の女性は風間由美なんで、は
い、ああ
風間由美か、
風間由美さん、
はい、風間由美が大好き
なんで、AV 女優の
最高ですよね、はい、ああいう
最高ですね。
ああいう人ってご存知ないですかね、
は
い、
うちの紹介してるサイトの店、
はい、
あうちのサイトの紹介してる店舗には、はい、風間由美さんみたいな人いっぱいいると思います。
マジですか、
はい、
それは何パーセント風間由美って思って
そうですね、
これ微妙なんで
非常に人妻店って厳しいんですけど、
は
い、やっぱりその何パーセントって言われると80 って言いたいのが、はい、運営者側の気持ちですかね。
なるほどですね、はい、そしてまあ現実は見て確かめろという
実は、はい、見ていただいて、
あの、はい、どうなんですか、そのズマ展って、はい、今結構流行ってるんですか。
あ、今は、はい、あのかなり一般的になってきてると思います。
あ、そうなんですか、
はい、あの競合店非常に多いです。
あ、本当に。
へなので、うちみたいなサイトができてくるっていうようなイメージですね。多分あの人妻に特化した情報サイトってあんま他にないと思います。
ないっすよね、割とこうまぜこぜというか。
そうですね、
はいはい、あのむしろなんか風俗ポータルみたいなところに、なんかズマ店これみたいな。
あ、そうですね。で、そこにカテゴリー
ですよね、はい、そこになんかお店のホームページ出てるぐらい、あるいはそのポータルが提供してるページにそのズマ店のそのなんかコンテンツが載ってるぐらい、そんな感じですよね。
そうです ね、はい、
あれなんか見ててもよくわかんないですよね。
あ、そうですか。
結局だって上に来るやつってお金出してるだけ。
あ、そうです、
ね、そうですよね。
あんまりそうです ね、競合他社さんのこと悪く言えないんですけど、
う
ん、そうですね、
大体そうですよね、はいはい、だからあんまりね信用ならないなちょっと読みすぎですかね、これ。
いやいや、やっぱお金の世界ですね。
まあそうですよね、はい、そうですよね、そこ行くとその直人さんがやってる、
はい、
ほぼ日刊人妻新聞っていうのは、結構週刊も入ってるってことでよろしいんですか。
そうですね、はい、人妻さんの記事を書くときは、うん、ほぼ私の主観で、
はい、
あ、この方の記事書きたいな、
いいじゃないですか、
この方が載ってる動画の記事書いて皆さんにお知らせしたいなっていう位置で、
いいじゃないですか、
今やらせていただいて。
主観はね大事ですよ、はい、やっぱりあのメディアはメディアでも基本的にあのパーソナルメディアなので、
うんうんうんうん、
マスメディアじゃないじゃないですか、だから結局マスに行く必要ないわけですから、当然主観が大事になりますよね、うんうんうんうん、だからパーソナルメディアっていうのはあなたの見方、私の味方ってこれが大事なわけで、そこに賛同する人がそこに集うわけですから、だから僕それでいいと思うんですよね。
いや、そうですね、
はい、マスメディアなかなかそうはいきませんけども、はいは
い、あとそのマスに受ける人妻さんっていうのが、うん、まあ、結構選択しにくいというか。
いや、そりゃそうですよだって思考は結構ほら細分化されますから、
そうですね、
特にそのズマコン、ズマコンじゃねえ、そのズマ風俗の世界って、
はい、
まあ、相当細分化されます
よ。そうですね、はい、激安店から高級店ま
ですよ、ね、
お店のスタイルで。
例えば僕みたいにその風間由美に代表されるようなんですね、はい、ああいうそのデブじゃないですよ。
デブじゃないです、
ね、デブじゃなくて、豊満なですね、
はいはいはい、
豊満な、はい、豊満な、ドエロなですね、
はい、
でしかも顔はケバイっていうその妻が好きな人もいればですね、
はいはいはい、
まあ、清楚な、
はい、
そういうのは好きな人も当然います
よね。いますね、
結構その、はい、世界って結構細分化されてると思うんですよ。
好み、そうですね、好みの種類はかなり細分化されてますね。
そんな中で今一番人気のあるタイプってどういうタイプなんですか。
一番ですか、
はい、
やっぱ容姿で言うと、
はい、
おとなしそうでエロい人妻さん
なるほど、
はい、あの清純そうに見えて、はい、いざプレイに入ると、は
い、燃えるみたいな。
そうですね、激しいみたいな。
その辺の好みって日本人何も変わってない
お客さんのアンケートを取ってると、
うん、やっぱそうなんだ、ね、見るからにエロいのはダメなんですか。
見るからにエロいのはやっぱその、まあ、お客さんにもよると思うんですけど、はい、あからさまっていうのはあんまり。
あ、そうなんだ、あからさまの方がいいんだけどな。
あのなんか綺麗なだけっていう方もあんまり、
はい、あ、本当に、はい、どっちかというとそのまあなんていうかいい感じの崩れ具合のエロいのがいいみたいな、そんな感じですか。
そうですね、
なんかタレントでいうとどんな感じがいいとか
言う。タレントでいうとですね、やっぱあの方ですね、橋本まなみさんとか。
あ、それは誰でもいいわ橋本まなみ嫌っていう人いないでしょ。
そうですね、
あれを妻とするんですか。
壇蜜さんとか、もうあの辺だって30代です
か、ね、30代前半ですよね、
もうあの妻さんですよ。
あ、
もう若妻でもないです、ただの妻
さん。若妻って何歳ぐらいの時
に。若妻は大体僕の中では10代20代の妻さんが若妻さん
な
んです。
それも若妻なんですか。
30、40が普通の妻さん。
妻、はい、はい、
で、まあ40後半から50以上が熟女みたいな、はい、
じゃあ風間由美ってどの辺に入るんですか。
風間さんはあれじゃないですか、もう
あれ
熟してきてるところじゃないですかね。
熟しつつあると。
そうです、一番おいしいところ
なんですか。一番そうですね、はい、まあ、何でもそれが一番おいしい
そうですね
なるほどね、
はい、
ちなみにね、そのズマ系のそういう風俗店を好む人って、
はい、
類型するとどういうタイプのお客さんが多いんですか。
タイプ的にはですね、はい、
年齢層でもいいです。
年齢層ですと、はい、40代の後半がピークですね。
あ、はい、そこがピーク
なんですね。ピークです。
なるほど。
だから割と年齢層高い、
はい、高いですね、
はい。
でも自分の奥さんはそれぐらいの年齢ですよね。
おそらくユーザーさんもそうだとは思うんですよね。
ですよね、はい。なんか日常とあんまりこう変化がないような気がしないでもないんですけど。
そうですね、おそらく40代後半の方が30代後半の女性を相手にしたいっていう気持ちが多分強いん
です。リアリティありすぎの世界じゃないですか、
ええ、
じゃああんまりそこに非日常を求めてないのかな。日常の延長線上にちょっとした非日常を求めてるっていう。
そうですね、待ち合わせ型っていうのが一つ
は、幸せ方ってどういう、
例えばですね、はい、〇〇駅北口で待ち合わせたみたいな。
おお、
もうそのカップルがあたかも待ち合わせるような形
で、デート前の待ち合わせ系な感じですか。でもそれって連絡の取り方がいろいろあるわけでしょ。
連絡の取り方はですね、はい、女性の携帯からかかってきます。
男性の方にね、
はい、
はいはいはい、
お客さんの
今どちらにいらっしゃいますか、
ツイッター今ハチ公の前にいるんだけど分かる。
そこで出会って、あ、どうも。
そうです、疑似恋愛。
そこからね、
疑似不倫
飯とか、飲みに行ったりとかするんです
か。コースによってはありますね。
あ、そういうコースがあるんだ、はい、ホテルに直行するコースもあれば、
はい、
その
主だったコースはホテル直行、はい、家直行なんですけど。
あ、家もいいんですか。
家も、はい、デリバリーサービス。
ああ、そうかそうかそうか、なるほどね、
はい。
そうなんですか、
ええ、
なるほどな。ちなみに、はい、一番スタンダードなコースって時間とか料金とかどれぐらいのが一番多いのですか。
人妻店を総括して言うと、
はい、概ねこれぐらいが目安だよという感じ。
割とですね、各人妻店さんは、長時間、
はい、
高サービス
は
っていうのを売りにしてるところが
多いんです。長時間
で、あと低価格、この3つが揃ってるところがよく人気がありますかね。
超高単ですね、
はい、
はいはいはい。
で、まあ、相場はだいたい若い子のお店だと60分とか、
はいはいはい、
60分2万円とか2万5000円の世界じゃないですか。人妻さんだとちょっと長いんですね。90分とか100分で2万円とか2万5000円
結構リーズナブル。
そうですね、
ですよね。
で、おそらく若
い
お店の女性よりサービス内容は濃いんじゃない
ですか、うん、
はい、
そうですね、はい、
ええ、
それは僕もそう思います。僕一時ね、
ええ、
池袋の某、
はいはいはい、
ズマ店に、
はいはい、
まあ、ハマるまではいけませんけども、ええ、結構好きで使ってた、行ってた時期がありまして、ね、まあ、今も多分お店あると思うんですよ。
はいはい、
だいたいですね、90分で2万円、1万8000円とか2万円ぐらいのコースで、ほんで、まあ、そのデリヘルなので、近くのホテルに、
はいはい、
まあ、先にチェックインしてですね、だからホテル代は自分で払わなきゃいけないので、だからだいたい2万円、2万円、1000円とか
ホテル代込みですね。
オムレホテル2時間3000円とか、
はいはいはいはい、
そういうところでしたね。
なるほど。
で、結構いい思いをしましたよ。
ああ、そうですか。
はい、本当になんかね、ズマ風俗の、
な
んていうんですか、その懐の深さをね。
ああ、なるほど、
はい、思い知ったことあります。
なるほど、
はい、
いや、 やっぱズマ店はやっぱその懐の深さが、
懐深いっすよね、
みたいなところありますからね、
はい。特に僕マザコンなんで、
あら、はい、
非常に良かったですね。
なるほど、
はい、
やっぱそういう年上の女性をというか、
はい、
ちょっと年を取った女性の良さを感じられる男性っていうのが、はいはい、やはりお客さんになってくれてる業種なんだと思うん
ですね。まあ、そうですね、間違いなく癒しを求めてると思います。
そうですね、は
い、
だから
癒しとくつろぎですね。
20代の男性のお客さんってあんまりないんですよね。
あ、そうなんですか。でも最近の若い衆で20代の人たちって割とそのマザコンが多いって聞くんですけど、
あ、
そういう人は逆にそんなのいかないんだ。
多分おそらくその装飾系みたいなところは欲 そらく風俗に行かないです
ね。行かないんだ。そっかそっか。
うちの会社の若い衆も、はい、行ってないですからね。
行かないですか。
ほとんど行かないですね。
そこ行くとうちのメンバーの若い衆とかその派生した人たちの若い衆 の、 あの肉食ぶりは素晴らしいものがありますよ。一緒にあのタイツアーとか行くんですけど、
はいはいはいはい、
まあすごいですよ肉食ぶり。はい、
もう1日に何回昼夜。
これはそうです。
ああさすが素晴らしいですね。
もう変態の殿堂と呼ばれてるね。例えばエデンクラブとかね。
ええ、
一緒に行くこともあるんですけどね。
ええ、
みんな喜んでますよ。
はい、うん、
むしろここだけでいいって
。なかなかね、そうですよね。僕も結構あの性欲悪い方なんで。
はい、知ってます。
インポテンツっていう名前ですけど、インポテンツ
ながらもね、ながらもね、はい、
もう1日に6回7回
6回7回、はい、
連続は厳しいですけどね。
いやそりゃそうですよ。そんな調子いないもん。6回7回か、
はい、あのドーピングなしでいけますね。
5回までは分かる気がします、
はいはい、
6回となるとなかなか厳しくないですか。7回はさすがにそういう記録は最近ないですね。
もうやっぱりなりきることですね。やっぱりその
なりきる
成獣というか、
ああ
成の獣というか、
自分をそこに追い込んじゃう。
追い込みますね、やっぱり。
それが直人さんの哲学ですね。
そうです
ね、エロ哲学。
はい、やっぱ海外に行ったら楽しみきる。
その、はい、直人さんが言う海外、はい、どの辺が一番お好きなんですか。
あ、僕はそうですね、タイにしか風俗旅行っていう、はい、名目では行ったことがないですね。
風俗旅行って名目で名目ってそんな名目いらんわ。普通に旅行で普通にエロに行けばいいやみたいな。風俗旅行って名目って、
大体こう海外旅行で女性と行くケースが多くないですか。
あのね、それはまだ甘い。ぶっちゃけそれはまだ甘いっすね。
なるほど。
一回ちょっとね、はい、あれですよ、直人さん、スモーキーツアーに参加してもらった方がいいですね。
あ、そうですね、ぜひね、
はい、年に数回開催してます
ので、
はい、タイもたくさん行きますから。
僕も年に3、4回ぐらいはタイないし、そういう世界に行きたいなと思っております。
ぜひちょっとね、合流していただいて。
そうですね、
なぜなら、ぜひぜひ我々、女性もジョインするんですよ、するんですけど、そこにジョインする女性はおしなべてですね、そういう男 の、 その性癖に対してものすごく寛容なんですよ。
へ
え、言っといてと、
はい、
いいわよと、
へえ、
それで OK なんです。行った後にまた飯食っても何も変な顔しないんです。
へ
え、行かない方がおかしいぐらいのこと言いますからね、大体からして
。素敵ですね。
でしょ、いいでしょ。
はい、
だから去年なんかタイツアー行った時に、総勢17、18名ぐらいのツアーになるんですよ。
あ、もう皆さん含めて、
はい、
うわーすごいですね。
女性がですね、
はい、
現地の人も含めて4人ぐらいだったんですよね。で男
14
名じゃないですか。でそのうちの12名で、タジアの F1 に行ったりとか、
わ
あ、うちそのうちの何名かでエデンクラブ行ったりとか、
わあ、なんか修学旅行みたいで楽しそうですね。
大人の修学旅行なん
だから。そうですね、
そうなの、これって、めちゃめちゃ楽しいですよ。
いやー、いいですね。
で、ナナプラザに行くじゃないですか。
はいはい、
で一応ね、スモーキーのメンバーの人たちには、
はい、
ちょっとイニシエーションがありまして、はい、一応ね、リスナーさんはいいんですよ、別に、
はいはいはい。
あるいはメンバーになってない人は別に構わない。強制はしないんですよ。
む
しろ、望むならそれでいいんですけど、ただメンバーたるものね、やっぱ幅の広さが必要ですよ、
世の中で。必要ですね、
はいはい。当然ですけど、必ず、メンバーの洗礼がありまして、オブセッションに行って、
お
ぉ !LB と、
レディーボーイの
これを体験させるというのが、
はい、なるほど、
スモーキーのイニシエーションなんです。
そういう意味ではですね、はい、僕はオブセッションではないものの、
はい、
DC10 ですかね。
DC10
ナナプラザ2階にあるレディーボーイの店なんですけど、はいはいはい、そこでもうすでに一線かましてますね。
あっちの方がきつくないですか。
いや、なんかすげえ可愛かったんですよ。
あ、マジですか。
はい、で、あそこの通りっていうのは、はい、男性客を引き込むん
ですよ。はいはい、そうですね、結構引っ張れますよね。
でいつもはそこ通るとき、まあ、男対男なんですけど、はいはいはい、やっぱり なんか勝つじゃないですか。でも可愛かったんでちょっと負けちゃったんですよ。
なるほど。で行っちゃったんです。
行っちゃいました。で、ナオトインポテンツのツイッターがあるんですけど、
はい、
そのツイッターのアイコン、
あの方ですか。
そうです。
あ、 あれはレディーボーイですよね。
そうですね、
はいはいはい、
すっげえ可愛かったんですけど、
あの方ですか、あの矢田亜希子みたいな、
あ、そうですね、はい、
感じの方ですよね。
おっぱい大きくて、
はい、まあ2000分ですけど当たり前ですけど、
ね、いやもう良かったですよ。
なるほどね。
料金も1500バーツかな。
あ、結構かなり安いですね、
はい、かなり、はい、
いいじゃないですか。
そのオブセッションはでも僕はどっちかというと行ってみたいタイプの人間です
ね。行きましょうよ、オブセッションいいですよ。
まだあの行ったことがないん
です。本当ですか、
はい、
やっぱりね、あのナナプラザって店いっぱいありますけど、あの中で売り上げ一番稼いでるのってあのオブセッションなんですって。
ああ、そうなんですか。
はい、なぜか、
ええ、
あんだけ綺麗なお姉ちゃんいる店いっぱいあるのに、
ええ、
レディーボーイの店が一番稼いでる。
なんかレインボーフォーとかなんかその辺
のなんか、ね、いやいや、なんかあのオブセッションみたいですよ、
は
い、地元の人に聞きましたけど、
あら、
どこが一番稼ぐのって聞いたら、いやオブセッションなんですよね、
ですね、
あ、言ってましたよ。
確かになんかあのオブセッションの隣がレインボー2じゃないですか、
はいはい、
で僕レインボー2にはよく
行くんですけど、はいは
い、なんかやっぱチラッと見るとオブセッションの子が可愛いんですよね、はい、
まあそうですね。でもちょっとそいつは否定しないですね。
と言っちゃうっていうか、もう毎回僕一人で行ってるんで、
はい、はいはい、そこはねやっぱりね、はい、人数を頼った方がいいので、
まあそうですね、
ぜひちょっとツアーにねジョインしてください。
はい、
これねなかなか楽しいですよ。
ぜひちょっと
普通にね、はい、飯食ってても楽しいし、で我々のツアーって基本に行動を縛ることはないので、
なるほど、
やっぱりずっと部屋でずっと一緒にいるわけじゃないんですよ。結構天然バラバラなんですよね、昼間とか。で夜ディナーに集合して、でマスクに、まあ、飯食うぐらいみたいに食いましょうと、でその後に、まあ、行きたいとこ行きましょう、
うんうんうん、
っていう流れなんですよ。
いや、いいですね。
結構いいですよ。
あの縛られないっていうのがいいですし、はい、そのみんなで飯食うっていうのもいいですね。
そうなんですよ。宿も結構バラバラだったりするので、その中で大人のその一つのね約束を守りながら、はい、こういろいろ遊ぶっていうのが結構鉄則としてあるんですよね。
あの日本でもそうですけど、風俗行った後の
反省会、はい、反省会が楽しいんですよ。これ
めちゃくちゃ楽しいですよね。
これなんですよ、はい、これはねもう毎回ねいろいろあの特にオブアートなんかすごかったです
よ、
はい、はいはいはい、
いやぜひ参加させていただきたいですね。
我がメンバーでツアーも会いましてね
、
初のオブセッション、初の LB だったのに、
はい、
来られたやつもいましたなんかわかんないけど四つ馬になってたとか言ってそういうあの強者もね、
なるほど、
はい、あのいますけどもね、
素晴らしいですね、
はい、とか毛嫌いしてたのに、いやもうしょうがないからじゃあ行くよっつって、はいはいはいはい、オーセッションのこうカーテンを開けた瞬間に、
はい、
場内見て一言いいじゃんって言ってそういうことを言いたいと思います
なるほど、
はい、
天国じゃん、
天国じゃんみたいな、ここじゃんみたいな、そういうのもいますし、
なるほど、
はい、
結構熟練の方も多くいらっしゃる。
いやーいますね、熟練もいます。
だからオブセッションに行く方もいるっていうことはもう初心者の方もいらっしゃる。
いますいますいます。
ああいいですね、バラエティー、
なかなかいいと思いますよ、はい、
初心者の方も入りやすいですもんね。
入りやすいですよ、一人だと行きにくいじゃない
ですか。そうです、
ね、だから連れていくんで、一応ね社会見学ですから大人の遠足なので、
そうですね、
はい、だから一応スモーキーのメンバーに関しては原則その関門をくぐってくださいって言います、
うんうんうん、
もちろん。だからもうそうじゃなくて見たい人はまあ、見たいだけの人も当然いますよね、ツアーの参加者、それはそれで全然構わないんですよ、
はいはい、
まあどうぞどうぞって一緒に行きましょう、でも結局その人たちも買ってますけどね。
そうでしょうね
いや、いいんですよと言いながらもいや、もうここまで来たらもうみたいな、で、後でどうだったって言ったらいいですね、みたいな、
そういうこと言い合ってくる。そうですよ、やっぱ、はい、タイ初めて行って、あのまずナナプラザの
い
でたちというか、
は
い、立て構えと
最高ですよね。
圧倒されます
ね、はい、あんな世界がね世の中にあったのかという感じの話で、いや、あのちょっとね、話が後先になりましたけど、
はい、
その直人さんと僕のね、知り合ったきっかけっていうのが、
はい、
実は4月10日に行われた、
はい、
あのタズヤン、
あ、そうですね、はい、
世界のタズヤンライブで、
はい、
直人さんが、
はい、
そのほぼ日刊ひとつま新聞の、
はい、
取材のために来てくださったんですよね、
はい、
で、なんでかというと直人さんがそのバンクに行かれた時に、
はい、
タズヤンのお店セクシークラブ F1 に行かれて、それでまあいろんな感銘を受けたわけですよね。
そうですね、
はい、
はい、
その流れで取材をちょっと来ていただいたと。
うもうあの完売だったんですけど、
はい、
ぜひあの取材に行かせてくださいと、はい、申し出たところ、もう前日に
確かにね、ねじ込まれましたよ。いやあれ、ずいぶんまで OK したんですよ。前日に、OK、あの連絡行ったんでしょ。
前日に、はい。
でしょ、でも、ずいぶん前に OK した
んですよ。あ、そうなんですか。いや、もう前日だっただけに、もう、喜びもひとしおでしたよ。
あ、本当ですか。
あ、もう本当にねじ込んでくれたんだと思
って。達也はすっかり忘れたんですよ。いや、結構前に、いや、だって、あの前売りがね、あれね、本当に初日、あ、2日目の午前中で完売だったんですよ。でその日ぐらいに、
はい、
取材に来たい人2人いるって言われたんですよ。
で
それ直人さんと あとアジアンキング
の方に出した、はいはいはい、
この2人が取材に来たって言ってるのいいですかって言うから、あ、全然構いませんよって、
はいはい、
ちょっと人数あの冗談の関係でちょっとタッチで、ね、うんうん、見てもらうかもしれないですけど、それでよければ来てくださいっていう話をしたんですけど、
しっかり席もご用意していただいて、い
や、なんとかね、
ありがとう
ございました、ね、はい、おかげさまで。まあ、その時にはお会いして、
そうです、ね、で
ブログの話とかさせてもらって、はい、でいろいろ、ね、見させてもらって面白いなと思って、それでちょっと一回ねお会いできませんかみたいな感じでこういう時間になってるんですけどね、まあそういうご縁があったということで
ですね、はい、
でまあ達也といえばね当然、まあ、そういうあの LB の
話も出たと思ってそうですね、
はい、まあ、そこにまあオブセッションがつながってくる
つながりますね、はいLB も、はい、でもやっぱレベルが高いというか、
まあ考えてみたら男なんで、男から見て綺麗な女の人の理想像をなんか自分で追っかけてるっていうのがありますよね。
まあそうですね、女性以上に可愛いですからね。
ですよね、まあ、これしょうがないですよ、はい、本当に
僕も初めて行った時は、
はい、
LB 可愛いっていうのを聞いてて行って、いざ見て可愛いなと思ったんですけど、やっぱちょっと勇気が出なかった。
怖いですよね。そうなんですよ、怖いですよね。そうなんですよ、
ついてるぞ、ナモトついてるぞ、
そうそうそうそう思いますよね。だそれに行くためにはやっぱ勢いが必要なんですよ。
そうですね、
僕だって初めて LB 行った時ってパタヤだったんですよ。しかも、LB って知らないで、あの、
あ、知らないパターンですか。知らないで。
そうなんですよ。
あら、
ほんでシャワー浴びてるとこ見てついてるじゃんみたいな。
でもその物の大きさで結構僕は助かったかなっていうのは、はい、あんまり大きくなかった
んですね。あ、そうなんですか。
あの、ほんと子供がちょっと大きくなった
ぐらい、はいはい、竹の子の先っぽみたいな、あんま気にならなかったですけどね。
あ、
でついてるの見て見た瞬間に、
はいはい、
もうシャワーも浴びちゃってるし、ここでなんか帰れっていうのもね、なんかちょっと違うような気がして、
腹をくくられた、
腹をくくったというか、まあチンコくくったというか、やるしかないやん。
なるほど、ないっすね。
はい、ほんでまあことをね果たしたわけですよ、
うんうんうんうん、
でその次の日にバンコク戻ってきて、パタヤなんですね、
はい、
で昨日はハプニングだったと。
なるほど、はいはい、ま
あ、アクシデントです、出会い頭の事故、それでいいのかと。
なるほど、
カルロスそれでいいのかと自問自答したんです
。自問自答が入りますよね。
冗談じゃないと、はい、次は自分の意思でいかなきゃいけない、
はい、
と思ってオブセッションに行きました。
ああ、鉄板どころにまずは、
はい、行きました。
まずは、
はい、
はいはい、
そこで、まあ、あの今度は自分の意思で最初からあるもんだという前提で、ね、LB に行きました。
オブセッションはありありのお店ですよね。
ありありしか働いちゃダメなんで、そこ、はい、取っちゃうともう働けないんですよね、
うんうんうん、
はい、なのでそれで行きましたね。それでやっぱり一皮むけましたよ、僕も。
いや、そうですよね、
はい、分かってて買ってるわけですから。
なんかあの一皮二皮ぐらいむけましたからね。
むけますよね、当然むけますよね、
はい、校内射精ってこういう感じなんだみたいなのも、
いやいや、あの意味がそれは自分で受けたってこと。
そうです、そうです、僕はあの
え、ちょっと待って、
僕が相手した LB の子を行かせた、
その校内射精で行かせた。
そうです、そうです、
それはちょっとさすがにそこまでは
人生初フェラー、
当たり前ですよ、
はい、
それでしかも最後まで行かせたんです。
最後まで、はい、勝ちましたね、6-9で。
それ勝ち負けなんですか。
いや、やっぱ相手より先に行ってしまったらちょっと負けるっていう。
相手が先に行った。
そうですね、だからルーキーだったんですけど、
ルーキーで最多勝取ったような感じ。
そうですね、はい、新人賞取ったぐらいですかね。
プラス MVP が機内サム状態だったんです。まあ、いや、それちょっとさすがに無理ですね。
でもなんか、はい、そこまで行かないと、はい、せっかく来たんだからみたいな、そのカルロスさんと一緒ですよ。俺の意思で行ってんだから、
はい、
もう行くんだったら突っ切っちゃおうって、
はい、
ただ お尻の穴だけはまだ小僧だから勘弁してくれっていう気持ちで
いきます。すいません、参りました。とても僕だけではないです。僕はせいぜい手こぎで終わりました。
まあでも、盛り上がった方がいいな。
いや、それはそう、
楽しんだ方がいいかな。
それはそうですよね。でもね、なんかね、おかげさまでね、その、どうですか、LGBT 問題に対する偏見がなくなりましたね。
ああ、なるほど。
あれは本当に、いや、やっぱりこの人で苦しんでるんだろうな、普通に思えるようになりましたよ。
なるほど、そうですね。
あえてそのヒューマニズム的なこと言いますけども、
はいはい、
はい、そこはやっぱりね、ちょっと見方が変わったというか。
いや、確かにそうですね、はい、あのちょっとレベルの低い話なんですけど、うん、日本のニューハーフのお店とかは全く行く気がない。
ああ、そうですね、はい、またちょっとニュアンスが違うんですよね。
違うんですよね。なんかタイに行くと
行っちゃいますよね、
はい、
まあ、あれは美を追求しているからなんじゃないですかね。
そうですかね、やっぱり
覚悟を決めてやってますよね。
そうですね、自分に厳しいですよね。
そうなんですよ、
はい、
でもね、あと反面、その去年ですね、去年の8月かな、
はい、
まあ番組でもそういう話してたんですけども、素人のレディーボーイと知り合う機会があって、たまたま Tinder で、
はい、
知り合ったんですけども、その子と知り合って仲良くなってですね、
はい、
でもまあ普通に言ってごっつい男なんですよ、
うんうんうん、
はい、でも格好は女の子の格好なんですよ。
うんうんうんうんうん、
でまあ一緒に飯食ったりとか、
はい、
みんなでしたなんかしたんですよ。でいろいろ話をしてて、
はい、
タイの、まあ、タイの洋菓子みたいな店があるんですよ。ビッグシーとかいうのがあるんですけど、でそこのスーパーマーケット の、 そのチェーンの割とマーケティングの担当者だったりしたんですよ、
ね。その方が、
はい、
はいはい、
いろいろ話してて結構面白かったんですよ。で素直に僕疑問に思ったのが、
はい、
その職場でねいる時はどういう格好してるのって、普通に、いや、この長い髪の毛と普通のこのスカートで、
はい、
普通に働いてるわよ、
は
い、って言われて、で写真を見せてもらったんですけど、
はい、
本当に同僚と働いてる姿って女の子の格好、要するに日本では女装ですよね、ある、そういう、なんかね、それが市民権得てるんだと、タイではですね。で、ビッグシーですよ、そう、要するに日本では洋菓子みたいなもんなんで、
はい、まあ、
大企業ですよね、
はいはい、そうですね。
だから、タイの人って、要するにその人の能力を、そのセクシュアリティの問題で、要するにあの判断しないんだと、いうのはよく分かりましたね。
世界でも最先端かもしれないです
ね。最先端ですよ、他はだって、なかなかないですからね、あるようで。
だってあの学校に、そういう子たち用のトイレもある、
うん、あるわけです。そうです、それも聞きました、はい、素晴らしいな
と。このテレビで見たことないですけど、3つあると。
そうだ、やっぱりね、その辺はタイのなんか人の、なんていうんですかね、懐の深さっていうか、
そうですね、
ありましたよ。
人妻店の懐の深さみたいな
に相通じる。
そうですね、
やっぱりタイってやっぱりあれなんです、タイの国っておまんこなんですよ、やっぱりあれは。そんな気がしますね。ぬめっと、ぬまっと、温かいみたいな。
なるほど、
タイの国は女体ですな。
そうですね、ゆるい時もあれば、はい、締まりがいい
時もあれば、きつい時もあれば、意外とね、油断してると失敗だし、
食らう。そうですね、
まさにタイは女体ですな。
そうですね、
はい、
もうそのままですけど病気もらう人もいるらしいですね。
そうですよ、油断したらやられちゃう。
幸い僕はないですけど、はい、
だけど意外とやっぱり行くとホッとする、リラックスできる。
やっぱなんかね、僕地元が名古屋なんですけど、
はいはい、
名古屋に帰ってるより、うん、タイに行ってる方が最近多いんですよ。でそうなってくるとなんかタイが、
はい、
ふるさとだみたいな感覚にちょっとなってきてるんです。
その間違った感覚は僕も理解できますし、もっと理解できる大阪にタイおじさんという人がいて、彼は今年2017年、
はいはい、
タイには年10回行きますから、
ね、うわーすごい、
頭おかしいんじゃないですか。
素敵すぎる
っていうか、住めよって話なんですよ。すごいっすよ、あの人
素敵すぎる。
年10回タイ行って、行かない時はマレーシア僕と一緒に見たり、
はいはいはい、
台北に行ってみたりとかするんですよ、
あーでもいいな、
どんだけみたいな、
いいな。
ほんでタイから戻ってくるじゃないですか、
はい、
で大体3泊とか行くじゃないですか、戻ってきますよね、まあ、大阪なんで関空から
天
理で帰りますでしょ、帰りの道の中で、早くタイに戻りたいわ。
いやそうですよね、
でも気持ちは分かりますよね。
そうですね、ツイッターで今から日本に帰りますって言うと、出張ですねってみんな返してくれます。 そうですね、2ヶ月出張頑張りますみたいな
日本にね。
そうです、
むしろ日本
に、ね、で稼ぎ先が日本ですみたいな、
そういう感覚になりますよ。
そうなんです、だからタイはね、本当そういうなんか母なる国というか。
いや、そうですね、
我々ダメ男にとってね、
はい、はい、あのもうふるさとですよ。
ですよね、
はい、はい。
まあ、今後ね、
はい、
あのほぼ日刊人妻新聞ですけども、
はいはいはいはい、
どういう展開でこの路線でいきますか。
ですね、はい、まあ人妻って名前がついてるんで、人妻3割
なるほど、
海外風俗2割、
うん、
残りの半分を、はい、まあ、日本の風俗、
あ、いいですね、
雑多みたいな感じでいけたらいいけど、
いいですね、いいですね、まああの我々スモーキーの連中はですね、その辺のネタにことかけませんので、
もちろんですけど、そうですね、なんかそのシンパシーがすごく感じられますね、
はい、
やっぱり
中にはね、風俗冒険家という意味をとって
そこはなかなか勇気がいりますよね、名乗るのに、
まあ、あの勝手に僕らつけてるだけなんですけどまあ、本当いろいろね、あのこの出会いは結構ね、あのまた大事にしたいなと思います。
ああ、はい、
はい、今後もちょっといろいろお付き合いいただければと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
アッシュのマイトラベルヒストリー、
アッシュのトラベルヒストリ
ー、あの大好評なんですけども、アッシュのこの、はい、あなたの豊富なキャリアをね、余すとこなく
履
歴してもらってますけど、
だんだん傷ついてます
いやいやいやいやいや、
もうボロボロです、
はい、とにかくあなたのこの第、はい、この合計3回ね、
はい、
アッシュさんのコーナーやりましたけど、
はい、
まあとにかく準備が大事ですよという感じでね、はい、もう皆さんもうなずくところなんですけども、はい、まあホテル、
はい、
あと飛行機の取り方、
はい、
あとその旅のそのスケジュールの立て方ね、
はいはい、
こういう風に行きましょうみたいなのありましたよ、はい、あともう一つ準備としてあると思うんですよ、やっぱりこの荷物ですよ、
はいはい、
どういうもの持っていくんですか、あなたは。
荷物本当に僕こだわってない。
こだわってないですか。
あの昔ブログで書いたと思うんですけど、
はいはいはい、
あの一応フォーマルな服だけは一応持っていくようにして、
一応その襟付きのシャツを持って行ってですね、
はい、
そのまあ暑い国であってもそれなりのレストランに行けるにしましょう、
そのドレスコードもあの追加できるような、まあ、それぐらいなのかな。であえて言うんであれば、
うん、
とにかく軽量化にはこだわってます。
それ重要ですよね。
大事ですね。
あの本当にあのコンタクトの保存液あるじゃないですか、
はいはい、
一番でかいやつだとあれ多分あのビールの500の缶ぐらいあるんじゃないのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、コンタクトなんで、
はい、
で、あれ全部持ってくるのも重いから嫌なんですよ、うん、そうすると旅行用の、
はい、
どれぐらいですかね、150ぐらい、150ミリリッターぐらいの、
うん、
あのちっちゃなその保存液のやつもあるんですけど、ただそれでも重いと思ってるんで、僕あの例えば4泊5日の旅行の中で、
はいはい、
保存液が出る出番って、
うん、
3回か4回なわけじゃないですか。
ああ、そんなもんなんですか、
ね、そのカップの中に、
うんうん、
で、そう考えるとあの150ぐらいあるオプティフリーのあの小瓶みたいなやつ、
うんうん、
それですら十分あの邪魔だと思ってるので、
それも気になると。
もうい
や、なんか減量するボクサーみたいなこと言いますね。
いや、本当ですよ、
はい、
で、そうするとだから100円ショップに行って、
はい、
本当にあの女性のあの化粧品用のあのなんか、
はいはいはい、
あの小さなあの小瓶の、
はいはい、ありますよね、
まあ、ナイロン製のやつあるじゃないですか、うんうんうん、そっち側にもうコンタクトの保存液を
入れて、寿司屋についてくる醤油入れみたいな、
ね、まあ、それもちょっと大きいやつです、
はい、
だそれで3回分か4回分ぐらいになるので、もそれだけにしてっていう
か、なるほど、
荷物本当細かくしてます。であとは、
はい、
ここ最近だと思うんですけど、ね、本当にあのパキスタン以来だと思うんですけど、
はい、うんうんうん、
一眼レフ持っててカメラ撮るようになったんで、それは本当に逆に、
あなた結構そのガジェット類多いじゃないですか。
そうですね、パソコン
一眼レフ、
はい、
で PC、
PC は
先持たない、
先も持っていかないですね。
タブレットは持つんですか。
タブレットは持ってってます。
でスマホ、
そうですね、
あと
それぐらい、
カメラ、
カメラ、うん、まあ多いと思うんですよねそう考えたら、ね、あの昔、あ、そう、うん、そういう意味で言うと本当に昔に比べて、
うん、
バックパックをやってた時よりも荷物多くなってたんですよ、
うん、前なんかこの話聞いた覚えあるんですよ、最近荷物多くなっちゃってみたいな、
うん、そう思うんです。だからパソコンとか、
うん、
あの当時はパソコン持ち歩くの全然考えられなかったし、は
い
は
い、うん、
でタブレットって世の中なかった
し、なかった
し、スマホもなかった
し、
なかったし、なかったし、っていうところで、それを持っていくとそれに対する充電器とか、
うん、
あと、モバイルバッテリーとか、そういうのがあるんで、あの、どんどんどんどん荷物はね、増える一方なんです、うんうんうんうん、こういうことばっかり。なので、
どうなんですか、その荷物を減らすために、うんはい、例えば虫蔵さんみたいに、はい、あのパンツを3日連続以上は絶対履くとか。はい、
あ、もう全然やります。
あ、それやるんだ。
あ、僕も全然普通にやります。
あ、本当、はい、へー。もしくはその、はい、例えばタイとか行くとね、はい、屋台っていうか出店で買えるじゃないですか、はいはい、まああの辺で買って、はい、ですぐもう投げちゃうとか。
あ、そうそう、だから3日以上履くっていうよりかは、うんうんうん、あの現地で買って現地で捨てる、
捨てるみた
いな。それがいいんだ、
は
い、
なるほどね、うん、
そっかそっかそっか。ただあとはその襟付きのシャツとか、はい、あとロンティーみたいなやつって、うん、まあ、今回、まあ、ちょっと別件でお話しするんですけど、うん、香港行ってきたんですよ、冬場にね、はいはいはい、で、うんうん、汗かくシーンなんかないんですよ。あ、だから今回あのシャツとかって全部で3枚ぐらい持ってってるんですけど、うん、洗わずにもう全部、まあ、ロケ地で着ちゃいいやっていうような感じです。本当に荷物をだんだん軽くしてますね。
あのね、ちょっとあの星さんとか、はい、あとタイおじさんってあのタイに行くときいつもサービスアパートメント泊まるじゃないですか、
はいはいはい、
で、あ、賢いなと思ったのは、はい、洗濯できるんですよね。
そうです、そうです。
あの、まあ、もちろんクリーニング出せばいいんですよ、普通のホテル泊まっても、はいはい、でも意外となんかクリーニング出すのってなんか取りに行く、
そう、ね、ある程度溜まった量がないとなんか、
そうそうそうそう、
なんかねって気がする。
で、なんとなくそのパンツとか T シャツクリーニング出すの嫌じゃないですか。
それは結局洗うしかない
です、ね、そうなんです。で、いつも星さんと出かけるといつも思うんですけど、あの人本当に荷物少ないですよ、それこそ。
星さんは本当に
少ない。めっちゃ少ないでしょ。
本当に少ない。
で、大丈夫なのっていうか、全然大丈夫っすよ。着るもんあって洗濯できるわ、つって、うん。でもだから、そういうなんかサービスアパートメントが泊まって、はい、洗濯機とかついてると、はい、まあ荷物のなんか、そのね、セーブには役が立ちますよね。
あとはそうですね、まあ、なるべく少なくするっていうことと、うんうん、持ってって便利なものっていうのは、今のところそんなない。
そんなない。ない。確かにあなた、そう言われてみたら、はい、確かに多くないよね、荷物ね。
ないですね。
この間ほら、一緒に行った時って。
そうですね、ない。
うん。もう少ないなと思って、あなたとインドにね、はい、行く時に行ったもんね、はい。そう考えたら少ないなと思った、
はい。じゃあもうこの場でちょっといいんですけど、はい、あの別のコーナーで用意しておいたところ、あの、最近、あの、はい、僕がずっとハマってるのは、入れ物なんですよね。
入れ物？
入れ物、はい。むしろバックパック。はい、っていうか、まあ、バックパックはずっとやってないんですよ。
うんうんうんうん、
バックパッカーといえども、はい、バックパッカーだった時から、うん、キャリカ、キャリーバッグだったんで、そういうことで言うと、いろんな人のちょっとバッグとか荷物を見て、うんうん、いろいろ考えたことがあるんですよ。うんうん、で、一回、なんかのネットのニュースで見たのは、はい、ハードケースのキャリーカゴあるじゃないですか、
はいはい、
あれを持ってるのはほとんど日本人か、うん、それを見て真似した中国人か韓国人らしくて、うんうん、世界の主流はハードじゃなくて、うん、あの布製のキャリーカゴなんです、はいはいはい、
うん、それはそうですよね。
あ、僕全然知らなかったんですよ、うん、で、なんでかっていうと、うん、当然あのハードケースのやつはその厚みがあるので、うん、中入らないっていうのと、うん、そうですね、2つパカッて開けて、うん、パカッて開けて両方にいいように入れて、
う
ん、一斉のせいで詰めるっていうのが非常にやりにくい。
うん、
で、僕はあのハードケース持ってないので、うん、あんまり経験がないんですけど、ないんですけど、あ、っていうところでですね、うん、僕が最近あ、やっぱ最初からこれつけてよかったじゃんと思ってる入れ物が、うんうん、
はい、
普段使ってる、はい、ボストンキャリーっていうやつなんですよ。
なるほど。
ハードケースのキャリーカーゴのように、はい、完全にガツガツの四角い型やつじゃないんですよ。なんか四角いスポーツバッグがあってちょっと固めになってて、はいはいはい、でキャリーがついてるみたいな、
コロもついてる、
コロもついてるみたいな。
それでもなんか、はい、この間ブラックロードかなんかで、
はい、
嵐さんが、
はい、
向井さんとなんか話してた、はい、やつじゃないかな、多分。
多分
聞きました。聞きました。
やっぱりね、バック問題は永遠のテーマです
ね。なんか向井さんが力説してましたよね。
そうそうそう、なんかブラックロードでオリジナルの、
はい、そうそうそう、
すごくいいリュックとか
も、そうそう、
バックパック作ったらいいんじゃないかって話しました。
なんか言ってましたよ、なんかその前の前振りなんか、さくらさんが、うん、中国行った時に、うん、単を道端で吐くような国で、うん、キャリーケースなんか
見
せないよ、
はいはい、
背負いたいけど、でも空港では転がしたいよねみたいな、そこから入って、
あ、そうそう、でまさに、はい、そのボストンキャリーっていうやつだと、
はい、
中身がもう少なくて軽いことが前提ですけど、うんうん、ただのスポーツバッグなんで肩にかけれるんです
よ。なるほど、なるほど。
四角くない、四角い硬いものじゃないので、うんうんうん、体に当たっても痛くないので、肩にかけれて、 ちょっと道が悪かったり、はいはい、あここちょっと引きずりたくないな
っていうか担ぎたいよ。
そうですね、あのインドの道なんて思いっきりあの、はいはいはい、床にゴキブリがめっちゃ死んでるあの一帯とかあるんでそれキャリーで行くのみたいなガリガラガラガラしていくのっていうのもあるんで。
ちなみにアッシュさん の、はい、そのお気に入りのメーカーっていうかあります？
メーカーはね本当にあんまり決まってなくて、はい、ただ一つ決まってるのは、はい、あのこの四角の形が柔らかくてもいいんですけど、はい、あのパカッて開けた時に崩れないことが前提なんですよね。
どういうことですか。
上からこう、ね、ボストンキャリーをパタッと倒しますよ、ね、はい、横に倒します、ね、はい、で上のチャックをミーって開けて全開な状態にしますね、うんうんうん、その状態がちゃんと保てるやつなんです、うん、
あ
要は、はい、あの、はい、僕の今の移動って、うんうん、一泊して翌日移動あのすぐ移動、はい、そんなのばっかりなんで、はい、あの荷物をあの泊まった時に部屋からあんまり出さないようにする、うんうんうん、もしくは全部出したけどすぐ詰め込めるみたいな形がいいので、はいはい、あの口がバカッと開いていて、うん、柔らかいやつだとその開いた手でパタンと倒れちゃったりするんですよ。そうなるとめんどくさいんで、なんかこう子供がおもちゃ箱に投げ込めるような感じなんですね。
ちゃんと自立してる、
自立してる感じなんです
よ。カバンがいいよと。そうそうそう、今ちなみに使ってるそのカバンの、はい、バッグのメーカーとか、
メーカーないと思いました。
ノンブランドなの？
そうそうそう、ノンブランドかどうかちょっとわかんない。
どこら辺で買ったんですかそれ
を？もう楽天の通販で買った。
あ、そうなんですか。
本当にそうなんですよ。
そのなんか通販で結構、はい、いいやつ買えるもんなんですか？
とりあえず見たときにあの人の書評を見て、あと、はいはい、あの採寸だけ見て、あ、うん、このサイズだったらいいかなぐらいです、はいはい、でポケットとかも全然なくていいです、うん、外にポケットがいっぱいあっても、うん、あと中にポケットがいっぱいあっても、うん、それもあんまり良くなくて、どこのポケットに何入れたかっていうのが分からなかったときに全部のポケット見ないといけないんですよ、
はいはいはいはい、なるほど。
それが僕ねあのすごいイライラする
ので、
あのポケットもなしでいいって
、うん、なるほどなるほど。
だから四角い箱があって自立してくれれば、
はいはいはい、
で投げ込めればいいでしょ
う、はいはい、
で荷物は全体の多分6割も入っていないので、はい、投げ込めようが、あの固まずに入れようが全然スカスカなんですよ。
今度ちょっとあなた、はい、向井さんと
バック議論やって
ください。バックの、ね、やっぱねこだわりあると思います、
はい、向井さんもすごいなんかね、
はい、いやいや、バックはね考えたらめっちゃ面白い
と思う、ね、奥が深いしね、
うんうん、
はい、
っていうところで、まあ、旅の持ち物というよりか、はい、まあ、持っていく時のものの談義で、
はい、入れ物ですね。
そうですね、
要するにね、すね、何を入れるか、なんか何に入れるかっていう、
はい、そうですね、それはね、こだわ、最近こだわるようになりました。
なるほど、なるほど、まあでも、はい、基本っちゃ基本ですよね、そこはね。
そうですね、
ある意味、何か見てないとそういうこだわりも出てこないわけだから。
そうですね、その1個前に買ったそのバッグは、自立しなくて、あの重さも十分、あの軽さも十分、うん、で広さも十分だったんですよ、うん、ただ自立しないから、
うん、
上であの部屋で横に倒してパカッと開けた時に、
う
ん、口がふにゃ
っとなっちゃうんだ、はい、
これがもうなんか
ダメなん
だ、物探したり、はいはい、詰める時とかになんかちょっとね微妙な感じだったんですよ。
じゃあ移動が多い人ほどやっぱり自立する、
そう
です、ね、その入れ物がいいよということですね、う
ん、だから中を全部出さなくても、はい、うちあのパカッと開いた状態で自立してるとこう探せるんで、
それはあなたのこだわりですね。
こだわりです、
素晴らしい、
はい、
というわけでございまして、
はい、
はい、アスさんの
第4回目
です、4回目ですかね、
はい、4回目ですか、
はい、入れ物にこだわるアスさんで
ございます、はい、まだまだ
たっぷりありますよ、
ね、まだ出れませんよ、
はい、はい、まだまだ準備段階
です、まだ準備段階ですよ、
まだ登場してませんから、
はい、
はい、というわけでございます、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。